しげる梶原 Talk to Talk
梶原しげるの Talk to Talk。 今月のお客様は東大大学院教授で政治学者の菅三淳さん。2009年は多くの著名人が亡くなった年でした。その中でも菅さんたちの世代に大きな影響を与えた加藤和彦さん、そして著書リーダーは半歩前を歩けの中で対談したキム・デジュン元韓国大統領についての思いを今朝は伺っていきます。この二人を通じて菅三淳さんが見つめ直す生きることと死ぬことの意味とは。今朝のキーワードは加藤和彦とキム・デジュン。
菅さんは悩む力の中で、なぜ死んではいけないのかということについて、こう、まあ、こういう、まあ、新書の中でお書きになってますね。で、僕なんかね、死ぬってことは例えば飢えて死ぬとか、貧しくて死ぬとか、そういうことで死ぬ、アフリカなんかじゃそうですしね。ところが今豊かで、客観的に見ると死ぬ必要のない人が、例えば、つい先だっての加藤和彦さん。
あ、びっくりしました。
びっくりしましたね。62歳ですよ。僕らの2つ3つ上の段階の世代 の、
そうですよね。
しかも大現役で今も音楽の中心で活躍してる人が死ぬということを選ぶ、これはどうなんでしょうね。
僕もちょっとびっくりしたのは、彼軽井沢を選びましたよね。
そうでした。だから今軽井沢の話がずっと出てる中で、これちょっと腐しちゃいけないなと思って軽井沢に住みたいっていうのに軽井沢を死の場に選んだんですよね。
まあ、やっぱ軽井沢っていうのは、僕は昔はまあ堀達夫の関係で、まあそういうところかと見てたんですけど、やっぱ軽井沢行くとね、なんかこう違うものを感じるんですよ。
ちょっとそれは
何も僕は加藤さん的にな
っている、危ない話になるんじゃないかなとか。
いやとんでもない。
スピリチュアリズムの話でもないわけですね。別に、
なんかね、ものすごく素直になるというか、自分が、で加藤さんはあれだけのフォーク界でも、彼が初めて大手のレコード会社とは違う形でやったわけですよね。
いわば当時のインディーズみたいなもんですよね。
そうですよね。で帰ってきた酔っ払いでしたっけ。
そうでした。
でイムジンガーも彼でしたしね。
そうでしたね。あのイムジンガーの、いわゆるレコード会社が、まあ、販売自粛っていうか放送禁止というか、あの頃は菅さんはおいくつだったですかね。
まだ梶原さんと同じだから、60年代、
60年代
ですね。高校生か、
そんなもんですね。
そうですよね、入ったばっかり。だから彼はまさしく団塊の世代ですよね。で68年ぐらいに一番多感な学生時代だったでしょうし、
その時にその僕らがイムジンガーの存在も知らないような、そういう感じだったんですけども、菅さんはもう当然その北と南に分断された国家の中で象徴的なその川を、それを歌ってる、これが放送禁止であると、まあ、放送禁止ってのは正しくは違うんでしょうが、まあ、あの販売禁止、ということについてはいろいろ思うものがおありになったでしょうね。
ありましたね。だからもちろんそのイムジンガンのなかなかこう本来の由来がどういう由来なのか僕よく知らなかったんですけど、ただフォーク歌手があれを節々と歌うというか、でどうしてそれが可能だったのか僕よくわからなかった、だから加藤さんがどういうつもりであの歌を作る、あの歌われたのか、で今回ね、加藤さんの自殺ということを聞いて、それでその理由はいろいろあったとは思うんですけど、何かね、僕やっぱ60代の半ばに入って、このままずっと生きてても、結局あんまり変わらないんじゃないか、なんかこう、やっぱりその我々の70年代ぐらいまでは、明日は間違いなく今日より良くなるはずだと、何かね、
ありました、
こう見果てぬ何かがある、自分の将来にね、今はもう社会主義も崩壊した、そしていろんなものがうぞうぞう出てきたけども、結局その明日につなげるっていうことが実感できないんですよね、 じゃあこれから10年後何か自分がワクワクするような時代になってるかと到底思えない。そしたらこれから10年20年30年生きながらえたとして、まあ言ってみればその人工呼吸をはめられてね、
ええ、
それで生きてるようなもんじゃないかというふうにふと思う人が出てきても決して不思議ではない。
でもそういう人がいる一方で、
うん、
キム・デジュン元韓国大統領は、
うん
うん、そうじゃなくて自分は生きよう、
うん、
韓国を何とかしようという使命感に燃えながらそれができずに、
うんうん、
10年間も獄につながれたり幽閉されたりしながら、
うんうんうん、
政治家としては相当遅咲きも遅咲き、いいとこですよね。
そうですね。だから
80代半ばにして、まあ、これは、まあ、天寿を全うされたということですか ね、 ね。
だから評価としては政治家ですから、まあ、いろいろ苦境方言つきな面もあります。で僕が一方的に持ち上げているというご批判もあるでしょうけど、僕はやっぱ彼の一番心打たれたのは、あの日本語が自分は読める、
はい、
そして日本の古典も読んでると、
はい、
まあ、はっきり言いませんでしたけど、もう源氏物語とかね、
古
事記までちゃんと読める人ですから、でその時代に日韓新時代を作りたいと。で日本語が読めない人が大統領になると英語で喋るだろうと。でそれでは本当に心のひだがわからないと。でだから彼がやったことで一番大きいことは400万の人が年間行き来できるようになったということですね。
あの日本の歌謡曲、うん、僕はあの昔チョヨンピルさんが日本に最初に来た時の司会なんかやったんですね、
う
ん
う
ん、
あ、そうでしたか。で
その頃はあのすごいいろいろ制限があって、
あっチョヨンピル
さんが日本語の歌を歌ったりいけないとか、うんうん、それからチョヨンピルさんって、うん、森進一さんによく似てますね、 NG ワードとか、うん、もういっぱいいろんなことがありましてね、
う
ん、イミジャはあの韓国の美空ひばりっていう言い方も絶対ダメだとか、
うんうん、
もう韓国人の人が日本の歌を歌ってはいけないし、うん、日本人が韓国で日本の歌を歌っちゃいけない、
そうそう、
加藤登紀子さんが初めて歌った
ら
歌わないのってどうでもいいような話がありましたですよね。
いっぱいありました。
それをその日韓の文化交流っていうのを本格的に進めたのは、うん、実はキム・デジュンさんだ
ったんですね。そうだったんですよ、うん、だから韓国の映画産業も一挙に花開いたのは彼がそういうサポートを決めたんですね。
はは
でそれはあの僕がお話してたら、菅先生あの今のグローバル化の時代に隣国の文化をせき止めるなんて全近代的なね、この青らしいことをこの国はまだやってると、恥ずかしいと、いやこれじゃ鎖国じゃないかと、で日本語の歌を韓国で歌ってどうして悪いんだと。だから自分はもうそんなアブノーマルなことはやめたいと。それで周りにいやそれだったら日本に飲み込まれると、それぐらいで飲み込まれるとその方がよっぽどいいと、
うん、
それぐらいだと思えというか、でそれはそんなことないと。だから自分の国は小さいけどユーラシア大陸の東の果てに盲腸のようにね半島としてぶら下がって、普通だったらもう中国の一州になってもいいはずだし、それがならなかったわけだから、それはあの韓国が日本と文化交流やっていろいろ批判はあるのはそれ自体がもうおかしいと、
はあ、
うん、それでやったんですよね。